皆様おはようございます。いつもとは違ったいでたちをしておりますけれども、今日はナガランドの話をいたしますので、ナガランドからいただいたネクタイと、それから、チョッキですか、ベスト、それを着て、今日は、御言葉をお取り継ぎしたいと思っています。ではまずお祈りをして今日の御言葉をお取り継ぎいたします。愛する天のお父様、11月の最後の日曜日礼拝です。この今年11ヶ月も神様の導きの中で歩めたことを感謝します。あと一月残すばかりとなりましたけれども、神と共に歩む、また12月と迎えさせてください。今日共にこれから御言葉を聞いてきます。どうか主の御言葉がまた分かりやすく力強く、真理を語ることができるよう祝福してください。世界の教会の礼拝のうちにも届いてください。聖霊様の御手にお委ねして、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。私は常日頃ですね、歌って話せて踊れる牧師になりたいというふうにですね、思っています。でもそれは自分が何か踊れるからとか話せるから上手だとかということではなくて、神様の御用のためだったら何でもしますよという、そういう思いがですね、私のうちに、あります。今日はこのようにいつもと違う、こう服を着ておりますけれども、ナガランドの皆様からこれを3着ぐらいもらったんですよ。ですから また来週別のベストを着て登場することもできるんです。それから短いショールですね、襟巻きみたいなね、マフラーみたいなものもいくつかありました。それから重たい、大きなショールですね、眠るときにも使えるし、また膝掛けにも使えるし、寒いときにはマントのようにこう、使うこともできる、そういうショールもですね、いくつかいただいたわけです。そういうこのいっぱい私は、ナガランドから恵みを、いただいたわけです。今日御言葉を選んでお話をしますが、ヨハネによる福音書の中からですね、生きた水の流れと、そういうこのテーマにもなるんですけれども、ちょうどこの聖書のテキストはですね、カリオ祭の祭りの最終日の出来事でもあったんですね。カリオ祭というのはユダヤの三大祭りの一つで、秋の頃、収穫の頃にこの祭りが行われて、それはどういうお祭りかというとですね、イスラエルがこの神様からモーセを通してエジプトから脱出し解放し、そしてアラノを40年たどった旅をした、そして守られたという、そのことを覚えてイスラエルの人々がこのカリオの祭りの時は1週間ですね、掘ったて小屋のようなものをかやぶきで作って、でそこで住んで、そして神様が幕屋に臨在し、雲の柱、この火の柱を持ってイスラエルを守り導いたということをですね、ここで覚えるためのこの御言葉であるんですね。本当に神様により頼む人生って、それがイスラエルの人生ですよと、そういうことを思い返す収穫、この秋の季節にですね、この祝いが持たれたわけです。それからもう一つ今日の御言葉がふさわしいと思うのは、それはこの一月11月ですね、女性会の主催で世界のために祈ると、世界祈と、そのことがですね、私たちの教会ではなされているんです。ですからそういう中で、今日ナガランドのお話をするということも、とても世界と私たち この沖縄ゴヤ教会の関係、そういうことも含めてですね、御言葉を読んでいきたいと思うので、本当に神様がこうふさわしい御言葉を備えてくださっていることをですね、本当に感謝するんです。さて、先週はナガランドのお話少しだけしたんですね。那覇空港から飛んでタイのバンコク、そしてインドのカルカッタ、それからディマプールというこのナガランド州の飛行場都市について、それからコヒマというナガランドの首都ですね、今沖縄で言えば那覇市のようなところにですね、行ったんです。で、そのディマプールからコヒマまでの距離はそう長くはなくて70キロぐらいなんですけど、この沖縄のちょうど半分ぐらいの長さの距離ですね。でも4時間かけて行ったと話したんです。もうデコボコで土砂崩れがあって、本当に大変で、そしてコヒマの町に行くとですね、あるいはディマプールの町に行くとですね、沖縄の40年ぐらい前の様子が、その町々で見られるんですね。でもですね、貧富の差があって豊かな人たちはこの沖縄に住んでいる人たちの生活のレベルよりももっと上の、ね、そういう大きな邸宅庭に住んでいて、応接間も大きくて16個ぐらいのゆったりとしたソファーがあって、というところ家庭にもですねお邪魔することがあったんです。ですから全体的には沖縄の 4,50 年前の様子を見るんですけれども、道路事情も悪い、それから土砂崩れなどもなかなかうまくいかない、そして人々は特にコヒマというこの、大きこの町ではですね、みんな崖沿いに家が建ってるんですね。地震があったらどうなるんだろうって思う。そして山あり谷あり、こういうこの上下があってですね、ナガランドの人々は、そのコヒマが住みやすいのか、大きな町なのでそこに、集まってきて、そしてそれとともに車も集まってくるので、コヒマの町の東から西まで行くのにそう距離はないと思うんですけれども、4時間も混む時はかかるって、でこぼこで、そして埃もいっぱいなんですね。まあ、そういうところなんですけれども、とても自然がきれいで、山あい、そして太陽が昇る様子、そして沈む様子、そして山々の緑、そして人々、そういうこうとても、安心するというか、とてものどかで、でも人々がとても、優しくて、いるんですね。で、そのナガランドに行ってとても驚いたことはですね、ナガランドおそらく150万ぐらいいると思うんですけれども、その人口の9割がクリスチャンだって言うんですよ。9割、 90% ですよ。韓国や、インドネシアや、それからシンガポールや、他の国で、アジアの国でクリスチャン人口が 20% から 30% といって驚異的だって、よく言われるんですけど、でもこのナガランドは違うんですね。 90%、 約 90% クリスチャンで、そしてバプテストの信徒が多いって言われている、その、ナガランドの州なんですね。まあ、そういうところに前回少しお話ししたんです。で、今日ですね、私はナガランドに行く時にですね、本当に神様の守りと支えをですね感じて、ナガランドのナガランドの国というか州にね行ったんですね。それはどうしてかというとですね、台北からバンコクに行くこの間でですね、私はチケットとビザをなくしてしまったんですよ。いろいろ旅はしてるんですけど、こういうチケットビザをなくすっていうのは初めてなんですね。どこでなくしたか、どうしてなくなったかわからないんですよ。今もってわからないんです。 で不思議だなと思いながらもですね、でも次の国に行かないといけないので、でもバンコクの飛行場でですね、時間乗り継ぎの時間があったので、あの Wi-Fi を使ってですね、日本と沖縄とやり取りをしながらですね、このチケットはメールで来るんです。そしてビザもメールで今は来るんですね。ですからそれを自分でプリントアウトして、チケットを持ってビザを持って飛行機に乗っていくんです。そういう状況ですからね。ですからこのメールのやり取りができて印刷ができたら、それは大丈夫なんですね。しかも私のチケットというのはですね、一人のチケットではなくて B 先生一緒に行きましたので、 B 先生と一緒のチケットなんです。二人一組でのチケットなんですね。で、私がなくしても B 先生は持っているので、チケットは心配なかったんです。しかしビザはですね、別々に取るので、 B 先生はインドのこのビザというか、あのパスポート持っているので、インドに入るのは別にあのビザは必要ないんですね。でも私はビザが必要なんです。しかも1週間のビザが必要なんですね。で、そういう中でこのビザを何とかして得なければいけないんですね。でも今本当に感謝なことはですね、こうやり取りしながらバンコクの空港から、カルカッタの空港、インドの空港に入った時に、ちょうどメールの連絡があってビザも届いたんですね。でも普通ならこれを印刷しないといけないんです。どこでも印刷ができないんですよ。どうしたらよいものかと思ってたらね、そのままこの携帯の画面にですね、そのビザを出して、そしてそれを係官に見せると、あ、 OK 大丈夫ですよって言ってね、通してくれたんですよ。何も言わなかったんですね。普通は印刷して見せないといけないんですけれども、ですからそういうふうにですね、本当に不思議な守りで、何の問題もなく、まあ、インドに入ることができたんですね。しかも最初はパスポートもチケットもビザも一緒にしてたんですよ。一緒のファイルに持ってたんです。でもいつの間にか私はパスポートだけはこのポケットに入れて、あとのチケットとビザは一緒にして、その一緒にしてたファイルがなくなったんですね。ですからもう初っ端から少し慌てることがあったんですけど、でも守られてですね、私はこうナガランドに行くことができました。みんなの祈り、また支え、そして神様の助けがですねあったことを本当に感謝してます。さて、インドのナガランドに行ってですね、最初に感じたことは、私は感謝の思いがいっぱいあったんです。で、どういう感謝かというと2つありました。一つはですね、この自然の神様の創造されたこの自然のこの、恵みがこのどれほど私たちに及んでるかということなんですね。で、コヒマの場所はですね、町は、標高2000メートルくらいの、高山地帯なんですね。それが谷間があって山があって、こういうこの町なんですけど、そこの背後にはブータンの国があり、チベットの国があり、そして、ね、ネパールの国、そしてインド、ビルマ、ミャンマーというふうにですね、そしてその背後には中国がこうあるわけですね。で、このナガランドの一帯はですね、このヒマラヤの山脈の地域なんです。ですからこのヒマラヤの山脈の地域、山にこのナガランドはあって、そして私はコチエラ岩尾先生というネパールに宣教師として沖縄バプテスト連盟から派遣された先生が、宣教師が沖縄に帰ってきた時ですね、びっくりすることを聞いたんです。それはね、日本が緑が豊かで、水も豊富で雨も豊かであるのは、なんとヒマラヤ山脈のおかげだって言うんですよ。ヒマラヤの高い山に風が ぶつかって、そしてそれが中国アジアの平原を通って、そして東シナ海日本海を通って日本に、その風雨雲がやってくるっていうんですね。そして日本でこの豊かな雨、そして それを通して緑、そしておいしい水がですね、日本には供給されてるって、当たり前のように私たちは水が豊富で緑が豊富だって思うんですけど、これはでもこの神様の創造の御業、この天地の神様のこの配分というか、そういう恩恵を日本は受けているんです。そのことをですね、お話ししたことがあったので、本当にそうだなって、思いました。思いもかけなかったことを教えてもらったんですね。そういえばあのイスラエルもこのヒマラヤからこの日本までのですね間を考えると、それを縮小したものがイスラエルの風土というか、地中海から雲がやってきて、そしてパレスチナの平原を通ってユダの高地を通って、そして死海という深い海に降りて、そしてまた高原にこの流れていくという、そのこととですね、とても似てる風景だなって、光景だなって私思ったんですね。ですからそういうふうに私たちはこのヒマラヤ山脈、その近くの国々の恩恵を受けて、私たち日本が今あるんだって、そのことをですね、私は本当に向こうに行って感じたんですね。感謝を持ったんです。それから私が出発する数日前にですね、家族でヒマラヤ山脈からアジアに主な川が流れていて、例えば黄河とかメコン川とか、それからもう一つ、教えてもらったんですけれども、ヌンドゥイン川というのがあるそうなんです。それから私帰ってきてからちょっといろいろ調べたんですけどね、これを TBS の番組でしてたっていうんですね。それはどういうことかというと、ヒマラヤ山脈を水源としてアジア全土にその恵みが恩恵が流れているという、そういう番組だったらしいんです。ですからそれを聞いてですね、聞いていたもんですから、ナガランドに行った時に本当にね、私たち日本だけが祝されているのではなくて、アジア全土にこのヒマラヤのこの、恵みが、水源がこう行き渡ってるって。そして私が少し調べたことで言えばですね、3つの大きな川だけではなくて、いろんな川にですね、このヒマラヤ山脈から恩恵が流れているというんですね。でこのヒマラヤ山脈は万年雪があるそうなんです。7800、8000ほどの高い山なんですね。でそこからの恵みが日本、そしてアジア全域に及んでいるというんです。ですから私はナガランドに行って、このヒマラヤに近いね、このナガランドに行って、本当にこの神の創造された自然の恵み、恩恵を私たちアジアも、それから日本も受けてるんだって、そのことがですねよく分かったんです。で二つ目の感謝はね、それはね、人的なこのリソースというか、ヒューマンリソースと言っていいと思うんですけども、人間人材を通しての祝福ですね。それはどういうことかというとですね、私たちこの沖縄東の果てにですね、なんとナガランドから一人の、献身している牧師がこう今一緒にいるんです。それが B 先生なんですけど、彼はナガランドから25年前にもう出たっていうんですよ。そしてフィリピンの神学校行って、そして沖縄に来て、そしてフィリピンの神学校で出会った野原愛先生と一緒に結婚して、そして沖縄で今私たちの連盟、そして私たちの最初の開拓教会第一バプテスト教会の牧師として今仕えているんですね。でたまたま神様はこの B 先生をこの沖縄にね、 こう導かれたというのではなくて、やっぱり神様のご計画があったと思うんです。そしてこのナガランドは 90% のクリスチャンですけれども、たくさんの宣教師をですね、周りの国々に送っているというんです。チベット、ネパール、ビルマ、それからミャンマー、それから他の国々にもですね。ですからその一人がこう V 先生でもあるんですね。でこの V 先生が沖縄に来て、そして沖縄の教会で一緒に仕えているということはですね、これは私たちが思う以上に、人間的な目で見る以上にですね、これは大きな神様のご計画だと私は感じたんです。その B 先生がですね、アジアバプテストの青年会長を6、7年したんですよ。でそれを終えて今はですね、アジアバプテストのこの総書記っていうか、ジェネラルセクラタリーというんですけれども、その会長は表には名前出ますけれども、実際に仕事をやるのはこの、総書記の方がやるんですね。ジェネラルセクレタリーがやるんですね。総主事、総主事ったらなんかキムさんを思い起こすかもしれません。総主事ですね、そういう働きをしてるんです。ですから沖縄にいて、このアジアのいろんな国々とのこの交渉、あるいは連絡、そして指示、それをですね、しているんです。ですから私たちはいながらにして、この B 先生を通して世界のアジアの様子がある意味で早く知ることができて、そしてこう協力する、そういう環境の中にあるんですね。で、ですから神様はこのナガランドの出身の B 先生を通して、神様が不思議な経路を通してフィリピンにとどまるのではなく、この沖縄にとどまって、この沖縄からアジアに大事なメッセージを発信していく、そういう役割を担っているのがこの B 先生なんですね。ですから私たちはこのナガランドから遠く距離が離れているんですけれども、でもナガランドを通して今 B 先生が私たちの沖縄のバプテスト連盟にいて、それから私たちの五夜教会の開拓教会だった第一バプテスト教会にいて、そして私たちはこの神様のご計画の中にですね、置かれているということになるんです。そして他にも宣教師の先生方がね、アジア各地に、こう送られているんですけれども、その中でですね、このたまたま B 先生がアジアの総主事になったということではなかったようなんですね。アジアにはいろんな人材がいるんです。韓国にも、それからシンガポールにも、それからフィリピンにも、オーストラリアにも、いろんな人材がいるんです。そういう人材の中でね、 B 先生が選ばれていったんです。でその前の主事は誰かというとですね、ボニー・ラッソーという、この五夜教会にも来たことあるんですけれども、彼が20年アジアの総主事として仕えていたんですね。このアジアの総主事はアジアの諸国のためばかりではなくて、世界のこの BWA という組織があるんですけれども、そこのこの、副委員長みたいにもなるんです。各地域の代表がね、共に仕えていくので、ですからアジアばかりではなくて世界のことも考える必要があるんですね。でそういう中でこのボニー・レッソー先生は20年仕えたんですが、しかもこの先生はね、ナガランドの出身なんですよ。ですから2代続いてナガランド出身のこの主事が生まれたってことになるんですね。しかもボニー先生と B 先生は親戚関係なんですよ。でまた同じ部族の中なんですね。だから世界のある人たちは、いやまた同じナガランドからね出て、何か裏に魂胆でもありやしないって、そういうふうに考えられる余地は十分あるんですね。でこのボニー先生はですね、あの B 先生がノミネートされて推薦された時ですね、私は一切関係がないので、一切このことには私は口出しはしないので、引きますのでって、 そういう中で B 先生が生まれ誕生したということなんです。ボニー先生の後を継いだんですね。ですからまた世界のですねユースの 会長青年の会長もまたナガランドから出てるんですよ。 B 先生がその前で、その後ナガランドからまた 別の先生がね出てるんです。ですからそういうことを考えるとね、こうクリスチャン人口がただ 90% というその量だけの問題ではなくて、このナガランドからこのアジアに私たちにどれほど恵みが人材的にも流れているのか、こう、用いられているのかということをですね、私はとても感じたんです。ですから神様はこのナガランドの国にですね、私たちが感謝を表すとともに、神様はナガランドの人々にクリスチャンに目的を持ってるって、ビジョンを持ってるって、夢を持ってるって、そういうことを私はとても感じたんです。ですから向こうで私話しするときにですね、そういう感謝とまた神様があなた方にナガランドの国に人々にですね本当に期待を持ってるって、夢を持ってるって、そういうことをとても感じるって、そのことをですね私はお伝えしてきたんですね。であるならば、私たちも同じ神様に選ばれたものとして、神様はナガランドの人々をこう祝福するだけではなくて、私たち五夜教会のメンバー一人一人も同じように祝福し、ビジョンを持っておられるということをですね、私はとても教えられた旅だったんです。でもね、考えてみるとね、私たちの神様の祝福っていうのは全体に流れますけれども、でもね、一人大切なんですよ。最初の人、また一人一人がどれほど大事かっていうことをですね、私たちは心に留めておきたいと思います。この沖縄バプテスト連盟が今128年ほどの歴史を築いているんです、けれども、その最初はベッテルハイムというですねユダヤ人の宣教師が、医者がこの沖縄に来て伝道したんです。医療をしたんです。施していったんですね。でも彼は10年くらいいて、そしてアメリカの方に帰っていったんです。そしてその後50年ほど伝道がこの沖縄でなされていなかったんですね。でもですね、イギリスのスコットランドにアランという夫人がいて、彼女がこの日本にこの旅行で回ってきた時にですね、聞いたそうです。琉球の伝道はどうなってますかって、あのベッテルハイム博士が琉球に伝道したってことを聞いて、私は祈っているんですけれども、琉球の伝道はどうなってますかって聞いたそうなんです。もう50年近く何の伝道の働きもありませんと、そのことを知ったアラン夫人はですね、私は祈り続けます、そして支援しますよってさせてくださいって、そういう話をして、1891年に沖縄にこの宣教師の先生本土から送られてきたんですね。それから沖縄バプテスト連盟がスタートして128年ほど、なるんです。で、このアラン夫人の祈りがどれほど私たちの沖縄バプテスト連盟、この五夜教会にとっても大切かということになりますね。でね、数年前にこの沖縄バプテスト連盟からね、20名ぐらいスコットランドに行ったんですよ。世界バプテスト大会が100年祭があって、そしてそこに行ったんですね。そうするとですね、私たちはただそういったバプテストの大会に参加するだけではなくて、沖縄バプテストのルーツを訪ねていこうって、そういうふうに計画したんです。ですからスコットランドのね、アラン夫人の子孫に会えたらいいなと思って計画していったんですけれども、アラン夫人の子孫に会うことはできなかったんです。とても残念に思いました。せっかくスコットランドまで来たのにって思ったんですけど、でもですね、私は個人的に神様から示されたことがあったんですね。それは3つあって、このアラン夫人を生み出した環境、背景、バックグラウンド、そのことがですね、とてもこのグラスゴーにいて私はこう示されたんですね。一つはですね、その当時1800年代後半なんですけれども、 イギリスの国はグラスゴーは世界に目がこう広げられていた。造船業も盛んでしたし、ですから人々の目がこの世界に目を向いてたんですね。それから二つ目は、このグラスゴーにですね、すでに五つの大学があったんです。首都のロンドンはですね、その当時三つの大学しかなかったっていうんです。ですから、このグラスゴーの町が教育に熱心であったという、そういうことがわかります。それから三つ目はですね、こう、ある大きな公園に行ったんですけれども、その公園の持ち主が、その資料館も真ん中にあるんですけれども、グラスゴーの人々のためにこの敷地を、公園を用いてくださいと言って寄贈されたそうなんです。とても大きな、この沖縄市ぐらいあるかもしれませんね、そのような公園をね、こう市に提供したんですね。ですから与えることのできる、そういうこの環境というのがですね、私は3つ神様からですね、示されてきたんです。特に教育のことでですね、私はこの親は子どもたちが早く独り立ちすることをですね、望みます。だいたい早く手がかからないようになったらいいなって考えますけれども、でも実際は子どもの時はお母さんに、そしてその後は両親に、それからその後は友達に、それからその後は結婚して仕事したら仕事や夫婦、夫や妻に、それぞれにより頼んでいく私たちの姿なんですね、人生なんです。そして老後はどうかというと、私たちは子どもにおんぶする、子どもたちに面倒を見てもらうということも起こり得てくるわけです。ですから私たちの人生は早く独り立ちにっていうこともありますけれども、でもちょっと待ってください、私たちの教育の在り方、両親の在り方っていうのは、独り立ちするのももちろん大切に心がけていきますけれども、でも私たちの教育の大切さは何により頼んでいくのかということをですね、はっきりと子どもたちに私たち自身が考えていくということで、人間にとって大切なことは依存すること、ものを取り除くというよりも、このより崇高なものに私たちを委ねていく、より頼んでいく、そういう教育、そういう親の姿勢がとても大事だということをですね、私は考えさせられたんですね。ですから教会で言うならば、私たち聖書で言うならば、より崇高なお方っていうのは神様なんです。この天と地を作り、私たち人間を作り、ナガランドを作り、私たち沖縄を作り、そして愛する一人一人を作ってくださって生きて働いている、より私たちがより頼むことのできるこの神様に私たちの人生を委ねていくって、そのお方に出会っていくって、それが私たちの教育の本質だということができると言えるんですね。そういう意味で、このアラン夫人のこのグラスゴーの環境というのがですね、この世界に目が開かれている、そして教育に心を向けている、それから、3つ目は何でしたかね、3つ目忘れてしまいますけど、分かち合う、そういうこの姿がですね、私たちにとって、とても大事だということをですね、考えさせられるんです。ですからこのナガランドに行っても、あちこちに学校がいっぱいあるんですよ。新学校もありますし、教会がこの学校を持ってるんですね。ですからこう 90% のクリスチャン人口の社会の中で、キリスト教教育が、教会教育が、それぞれの教会、それぞれの地域の中でですね、進められている。しかもですね、その 90% のクリスチャン人口の中に政治家も多かったし、教育者も多かったし、こういろんな分野の方々がですね、おられて、そしてその信仰生活を継続している、継承している、そういう姿がですね、 多かったわけです。見ることが多かったんですね。今回私はこのあるケカサン教会の50周年記念というのが中心で、そしてそこの教会のこの関係で招待で行ったんですけれども、そうするとですね、このカケサン教会というのは、カケサンというのは部落なんですね、部落じゃない、部族なんですね。その部族の教会なんですけれども、1500人ぐらいいてですね、そしてそこはその50周年はどんなお祝いをしているのかというと、ユースミニストリーといって、青年伝道のこの祝福をみんなで感謝しているっていうことなんです。で、初代の青年会長からずっと歴代の青年会長リーダーたちの紹介や名前もあってですね、その初代の会長が B 先生のおじさんにあたる方なんですね。その方の家にも行きましたけれども、ですから本当にこう信仰がこうずっと根付いている、そしてこう世界にも人を出している、そして教育もこうみんなで支え合って頑張っている、という状況で、あるわけですね。ですからそういうこの、ナガランドの様子を見て、また B 先生の背景、そういうのを見て、また沖縄バプテスト連盟のそういう生まれ誕生のことも覚えながらですね、一人の人がもたらすその信仰の力が、今日の御言葉で書いてあるように、生きた水が川となって流れ出るようになると聖書はお約束してるんですね。ただ私が飲んでよかった、満足した、癒された、渇きが癒されたということだけではなくて、私がその恵みを受けたら、その恵みが外に出ていくっていうんです。周りに流れ出ていくって、しかも川のように流れていくって言うんですね。そういう神様の恵みに私たちは預かっているって、そして神様は私たちに期待してるって、そのことをですね、私たちは心がけて、心に留めておきたいと思うんです。じゃあ、ジョナサン、ちょっとスクリーン次のものを出してもらえますかね。ここで生ける水ということで、総会の資料にも私は書いたんですけれども、この生ける水となるにはどういうふうに具体的に毎日の私たちの生活、日々の歩みを大事に心がけていったらよいかというとですね、私はこの3つが、この5つがですね、とても大切な鍵を握っていると思います。生きた水ですから、 living water って英語では言いますけれども、 water の頭文字5つをですね、こう考えて、そして並べてみるとですね、 W はこの礼拝、 worship っていう、神様を礼拝する、どんな状況の中でも神様を第一として、神の御前に馳せ参じるって、そういう姿ですね。2つ目は A で、難しかったんですけれども、それは使徒言行録の教会がアクツっていうんですね。ですから使徒言行録の世界は、その人々の様子っていうのは交わりの姿でもあるんですね。フェロシップということができます。ですから私たち一人で頑張るクリスチャンではなくて、みんなで一緒にこう交わりをし、支え合い、祈り合い、許し合い、助け合い、そういう中で私たちの教会が、私たちの生きた水が流れ出ていくって、そのことをね、私は教えられています。三つ目は T ですよね。それはトレーニング、訓練をする、学んでいく、そしてこうチャレンジしていくっていう、そういうこととも関係があるんですね。ですからクリスチャンは引っ込んでる存在では一歩前進する、そしてさらに一歩前進する、そういうチャレンジ、トレーニングをですね、訓練することを大事にしていく私たちの姿でありますね。それから4番目の E は、これは私たちすべてのものは奉仕者ですよ。できる人だけが奉仕者でないですよ。Everyone is minister ということは、すべての人はその奉仕する、この神様にお仕えするものですよ。宗教改革の一つのテーマは万人祭司なんですね。 すべての人々は祭司の働きを担っていきますよという、そういう意味がこの宗教改革にはあったんです。ですから everyone、 私たち全員は本当に神様に使える器、神様の御用に立つそれぞれの賜物を持って使えていきますよという、そういう姿がそこに4番目見ることができますね。それから5番目は R ですから Reach out、 伝道していく、この社会に出ていくということですね。社会に出ていかないで、家族に出ていかないで、伝えないで、どうして人々は教会に来ることができましょう。私たちは伝えること、信仰は聞くことから始まるって約束してるじゃないですか。ですから私たちはこの5つのリビングウォーター、生ける水の性質、そのこの私たちと関係するこの大事なこの課題をですね、私たちが、持ち合わせ、そして共に前進していく、それが私たちの姿であると思うんです。ですから、ナガランドに行って、そこで見たもの、教えられたもの、そして考えさせられたものを今日、皆さんと分かち合いながらですね、本当に神の御言葉が、乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい、私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちに、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになると。ここに水がありますけれども、本当にイエス様から最高の水、祝福の水をしっかり受けて、私たちは川のように流れ出る、そういう存在となりたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ナガランドに行って、見たこと、聞いたこと、教えられたこと、感じたことを、皆さんに、分かち合いました。本当に神様は私たちに感謝する、私たちが存在で、また神様が私たちに夢を持っておられる、また期待をしているって、そのことを本当に感じます。私たち 1% いかないクリスチャン人口の日本ですけれども、どうか私たち教会を用いてください。私たち一人一人を用いてください。そしてそれが川のようになって、神様の恵みがあふれ出る、そのような教会と変えさせてください。すべて感謝し、お委ねして、愛するイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。